이 꾸르파레양 이따강아와흠 오흠사그라
イランからっておはようございます。2009年4月12日 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第96回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、私茅野史郎が進行を担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM イングでは録音により第3日曜日に放送いたします。なお FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。この FM ピピャウシはですね、2001年の4月8日に開局いたしました。今年で丸8年となりました。今後ともよろしくお願いしたいと思います。このスタジオのある、ニブタニ子ども図書館なんですけども、今外はですね、ちょうど小春日和というか、ポカポカとしたそういう陽気になってきております。アイヌ語では4月を、四季歌チュプというふうに言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースです。今日は4つのニュースをお送りします。1つ目は、完成を祝い知恵の実ビラトリの伝統家屋ポロチセ、2009年3月26日付北海道新聞より。ニブタニでアイヌ民族の伝統的生活空間イオル再生事業を行っているアイヌ文化振興研究推進機構は25日、再現するコタン日本語で集落の中核的な役割を担う伝統家屋ポロチセ、日本語で大きな家の完成を祝う知恵の実、日本語で新築祝いを行った。北海道歌利協会ビラトリ支部川名の総七支部長が主幹し儀式を執り行った。関係者ら100人が出席した。知恵の実では祭司の川名の支部長らが屋根裏に矢を放つお祓いの儀式、チセチョッチャ、神々への祈りの儀式などを厳粛な雰囲気の中で行った。ポロチセは木造平屋建て約97平方メートルで、昨年10月から建設を進めていた。今後、民具の復元などの伝承活動を行う。また、老朽化のために建て替えたビラトリ町立ニブタニアイヌ文化博物館のポロチセでも29日に知恵の実を行う。2つ目の記事は、アイヌ協会名称復活。2009年4月1日付北海道新聞第1面より。北海道歌利協会加藤忠理事長約3500人は1日設立時の北海道アイヌ協会に名称変更する。民族名を名乗り、内外に向けた権利獲得の運動を強化するのが目的で、名称の復活は48年ぶりとなる。北海道アイヌ協会は1946年に発足。アイヌ語で人の意のアイヌという言葉が差別的に使われてきたことに配慮し、61年に仲間を意味するウタリを使ったウタリ協会に改称した。名称を復活させる議論は80年代からたびたび行われ、アイヌ文化振興法が成立した97年以降に本格化。差別を危惧する声も依然強くまとまらなかったが、2007年の先住民族の権利に関する国連宣言などの動きを背景に、ウタリの名称では北海道外に通じない、権利を訴えていくためにも堂々と名乗るべきだなどとして、昨年5月の総会で変更を決めた。加藤理事長は、協会の名称変更によりアイヌ民族が誇りを持てる社会を引き続き目指していきたいと話している。3つ目の記事です。 民族の誇り胸に、北海道アイヌ協会スタート。2009年4月1日付、北海道新聞夕刊より。北海道歌利協会は1日、約半世紀ぶりに設立当初の北海道アイヌ協会に名称変更した。民族名を掲げ、権利獲得の動きを強化するため、新たなスタートを切った。この日、札幌市中央区の協会事務局では、加藤忠理事長が出入り口の名称プレートを感慨深げに付け替えた。加藤理事長は、名称変更は翻弄されたアイヌの歴史を物語っている。これからは民族名に誇りを持っていきたい、と述べた。同協会は今後、国との交渉を円滑に進めるため、関東などのアイヌ民族とも連携し、全国的な協議会の設立を目指す方針だ。期待の一方で、協会内には民族名をあえて名乗る必要はないという声もくすぶり、長く続いた差別は今も影を落としている。協会は1946年に北海道アイヌ協会として発足。アイヌという言葉が差別的に使われたため、61年に北海道歌利協会に改称した。北海道アイヌ協会の加藤忠理事長に名称変更の狙いなどについて聞いた。約半世紀ぶりの名称変更の意義は、我々の祖先が作り出したアイヌという美しい言葉を協会が堂々と名乗ることで、特に北海道外の人たちに民族の存在を知ってもらう意味は大きい。民族名を明かしたくない協会員に理解は得られていますか？結婚や就職などの差別を恐れ、民族名を名乗れない人は未だ多いが、多様で豊かな文化を持つ社会の実現に向け、必要なことと理解してもらえるはずだ。夏に新しいアイヌ政策を政府に報告するアイヌ政策に関する有識者懇談会の見通しは、会合で私が民族の窮状を話すと、委員の皆さんは涙を流してくれた。アイヌ民族が先住民族という土台に立った上での議論なので、具体的な成果は出ると見ている。四つ目の記事です。入館者数 6% 減、ビラトリのアイヌ文化博物館。2009年4月10日付、北海道新聞日高版より。同館単独の入館者は前年度に比べ、団体入館者が900人減、個人入館者が1000人減だった一方、地元の小学生の総合学習を中心とする無料入館者が350人増し、貝野茂二豚にアイヌ資料館との有料共通券の利用者も180人増えた。また、2007年度に入館者全体の1割の2400人に上がった台湾からの観光客が1200人と半減した。同館は、全体に不況で旅行を控える人が多くなったようだ。台湾からの観光客の急減は円高の影響もあると見る一方、茅野茂資料館との共通券の利用者の増加などについては、地元でもアイヌ民族の文化への関心が高まっているようだとする。同館は1991年3月の開館で、入館者数のピークは2002年度の34,200人、減少傾向が続き、2005年度からは3万人を割り込んでいる。同館は、今後は修学旅行生向けの体験学習に力を入れてアピールするなどし、入館者を増やしたいと話している。以上のニュースで、シローさん、何かございますか？
はい、この北海道歌利協会という団体がですね、北海道アイヌ協会というふうに名称変更されました。これは約50年前に、一度歌利協会に変えられたものが、アイヌ民族自身がですね、自分たちが民族名を名乗ることができる一つの証になったのではないかというふうに、私はいい方向に動いたなというふうに期待をして、よかったなと思っております。以上です。
はい、ありがとうございます。以上で地域のニュースを終わります。
らの自然塾倉本総さんを訪ねてのコーナー第3弾をお送りします。今回は私たちが富良野修善塾を訪ねた時に案内をしていただいたフィールドディレクターの斉藤則夫さんをお招きして笹村律子さんとともに話を進めていきたいと思います。私は司会進行の藤井恵です。それでは簡単に斉藤さんのプロフィールを紹介したいと思います。斉藤さんは広島県出身の44歳で、現在は富良野市にお住まいです。SMBC 環境プログラム MPO 法人 CCC 富良野自然宿のフィールドディレクターをされています。では斉藤さんにいくつか聞きたいことがあるんですけれども、まず倉本総さんとの出会いを簡単に教えていただきたいんですけれども。
こんにちは、斉藤です。私は富良野塾というちょっとややこしいんですけども、富良野自然塾とは違いまして、お芝居の勉強する、いわゆる学校ですね、倉本先生が作った私塾にまず入るところで、倉本先生と出会いました。広島でその頃は山仕事をしながら働いてたんですけれども、何か表現したいと思っていたところで富良野塾の存在を知りまして、そこに今入塾したと。そこで先生に会いました。
そうですか。では今富良野自然塾の活動をされているかと思うんですけれども、私たちも行った時に説明していただいたんですけれども、
はい、初めて行った時に、
そうですね、
斉藤さんが案内していただいて、やっぱり自然塾のね、私一番印象に残っているのは裸足の道かな。これを斉藤さんと一緒に手をつないで、
僕と手をつないだことに、
そうそうそう、はい、でも本当に裸足で歩くって私記憶にないかもしれない、生まれて。あんなに気持ちいいんだなって、土の上をね歩くの、
ね、
自然についていろいろ本当斉藤さんが細かく教えてくれました。富良野自然塾ではどんなことを目的に、富良野プリンスホテルが、
はい、
のゴルフ場が閉鎖することから始まってるんですね。
そうですね。2005年からその富良野プリンスホテルのゴルフ場が閉鎖ということで、もう閉じてしまったんですけども、はいはい、その前から、ゴルフ場閉鎖するからどうしようかということで、倉本先生の方にプリンスホテルさんから相談がありまして、
はいはい、
いや何も使うことがないんであれば元に戻すべきだろうということで、はい、元の森に戻そうっていうところから、私たちの活動が始まったわけなんですけども、
はいはい、
で森に戻して、少しでも環境を良くするようにということとですね、
はいはい、
34ヘクタールのフィールドなんですけども、そこが森に戻ることで地球環境が大きく変わるわけではなくて、
はいはい、
いろんな方に環境について考えてもらうということが大事だろうと、それで環境教育ということも始めたわけですね。
去年私たちもね食事してきましたよね、斉藤さんに。どんぐりでしたっけ、拾うことから始めましたね。
そうですね、種を拾って苗木を作ることもちゃんとやろうと、やっぱ食事っていうとただ木を植えればいいと思いがちですけども、やっぱその命の営みを知ってこそやっぱり本当の食事になるだろう
と。食事もね、ほら私たちどこから木買ってきて植えてるのかなと思ったけど、違うんだ、本当にあの木種を取ってから始めてるので、全然知らなかったので、そういうことから、本当に都会に住んでる子って何も知らないんだよね。自然は大切って言っても、何が大切なのか根本なものを知らないから。
そうですね、倉本先生の考え方ってやっぱり、よくご自分でおっしゃるんですけども、自分バカだからその複雑なことはわからないと、じゃあ何を考えればいいかっていうと、やっぱ根っこに戻ってどんどんどんどん掘り下げていって、何が根っこなんだろうっていうところから考えるっていつもおっしゃるんですけど、やっぱ木植樹するにもやっぱりその根っこ、いわゆる種から考えるっていうことがやっぱりいろんなことに気づいていけることだろうなと思ってます。
はい、で富良野自然塾の
内容をもうちょっと言った方がいいですかね。皆さんが参加された時にいろいろ体験してもらったと思うんですけど、大事にしていることは五感で自分で感じるっていうことですね。さっきの裸足の道がそうですけども、はい、裸足に、普段視覚情報から僕たちは情報をたくさん得て生きているわけですけども、僕たちにはその耳とか鼻とか、匂いとか味とかですね、触覚とかいろんな他に感覚がありまして、そこから 自分の体験として直接的に刺激を受けてその感じることが大事だから環境問題、うん、自然のことってどうしても頭で考えがちな今の生活からですね、うんはい、自分の体を通して感じるっていうところから始めてもらおうっていうことをまず大事にしてます、うん、それから、そのさっきの根っこに戻るって話なんですけど環境問題って何かゴミの問題があったり大気汚染の問題があったりいろいろあるんですけど根っこに戻ると水と空気と土の問題だと、
うんうん、
でそこからまず考えましょうということで、まあ、木っていうのも結局葉っぱだと葉っぱが酸素を出してくれたり、あと水の還元をしてくれたりすることに役立っているっていうことを、まあ、まず分かりやすく説明したりですね、それから、地球っていうことを考えなきゃいけないと地球が、どういう空間で自分たちが、どういう歴史の中で地球の中で生きているか例えば地球46億年の歴史をですね、うん、460メートルの距離に書いてあるんですね、うん、皆さんも歩いてもらったと思うんですけど、
はいはい
で最後自分のたちの人類の歴史になった時に460メートルだからたった2センチだと
そう
でさらにその中で200年っていうわずかな 0.02 ミリの期間で地球を変えようとしてるんですよそれでいいですかっていうお話をしたと思うんですけどそういう根っこの部分を分かりやすくもうそれもお芝居っていう僕らは表現を使ってやってたので、いかに心に届けるかっていうことをいつも気に留めながらやってる、まあ、そんな、まあ、自然塾ですね、あと、自然体験するだけじゃなくてそういう根っこから考えるっていうところをメッセージとして私たちは伝えたいなと思ってます。
それを斉藤さんは日本中でいろんなところで教えてるんですよね。今ね、
まあ、日本中はまだなかなかね行かないですけどやっぱりうちがいいと思ってくれて、うちの方でもやりたいっていうことが出てきてそこに、まあ、アドバイスに行ったりっていうことも始まっています、
この前も京都とか
そうですね
日高少年の家でしたっけ、
はい、日高の少年ではちょっと ね
行ってましたよね、
はいはいは
い、いろんなところで活動してもらって、自然の大切さを教えていただいてみますけど私的に一つだけ聞きたいのは、はい、倉本さんはどういう人ですか？
まあ、一言で言えば厳しい方ですよね。まあ、怖い。なぜかっていうとその妥協するのが嫌なんですね。
徹底的に、
作る何かを作るにしても、まあ、今の自然塾始めた時もだから苗木変えるんじゃなくて種から始めようとか、やっぱりちゃんと抑えるとか抑えなきゃいけないっていうのがあるので、
倉本さん北海道に来た時もね北海道の歴史とか勉強するときにここにね、
そうですね、
茅野茂さんに会いに来て、
茅野先生のお話が出まして、その人間はその毎年自然がもたらす利息の一部で生活してた、
うん、
元金という自然からもたらされる自然、利息の一部を使って、まあ、そういう話を、倉本先生にされたそうなんですね、茅野先生が、はい、で僕もそれを聞いてああなるほどなと、やっぱり、まあ、初めて僕二部隊に来たんですけども、一度は来たいなと思っていたところなんで今日は来れてよかったです、はい、まだここしか見てないので、どういうところかわからないから後でゆっくり見させてもらおうと思います、
資料館とかいろいろ見てください、
見てください
私たちが富良野に行ったときは斉藤さんに案内してもらって私に二人に来たときは
ぜひとも
めぐちゃんと私が案内しますので、
はい
はい、倉本総さんを訪ねて第3弾のコーナーでした。斉藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。アイヌイタク、アイラマンロー。アイヌ語を一緒に勉強しましょう。クレヘアナクネトクトミネ。
今日講師を務めますのは私ドクトムケイです。よろしくお願いします。
クレヘアナックネ藤井めぐみね藤井めぐみです。よろしくお願いします。
川上正史セコロアエプクネ川上正史です。今日もよろしくお願いします。
笹村律子アリクレヘアン笹村律子です。
はい、という4人で、今日やりたいと思います。よろしくお願いします。冒頭にもお話出ましたが、ここ2舞台の窓の外はですね、すごくいい日差しが差して、いよいよ春めいてまいりました。だんだん観光シーズン、来月ゴールデンウィークありますが、うん、観光シーズンになりますけど、めぐみさんなんかどうですか？
あ、この前温泉行ってましたよね。
温泉行ってきました。あ、
どちらの温泉？
ニーカップ。ニーカップですね。
ニーカップの温泉は何ていう温泉でしたっけ？
レコードの湯です
ね。あ、レコードの湯ね。はい。なぜかニーカップ町はレコードを収集に力入れてて、ね、はい、レコード並んでますよね、温泉のね、はい、はいはいはい。まさしくんどうでしたか？
あー、そうですね、いや
なんか仕事、なんかあると仕事忙しくて観光どころじゃないです
ね。いやー、ちょっと観光行けなさそうですね。
はい、まあ、敷き込んでない？
笹村さんどうでした？
私は全然行ってないですね、温泉には。
あ、そうですか、うん。はい、僕は結構観光旅行といえばですね、温泉がないと許せない方の、
まあ、日本人は
で、はい、今日はですね、観光シーズンに合わせてですね、温泉旅行に行かれる方も多いだろうということで、うん、温泉に まつわるようなアイヌ語を勉強しましょうというふうに考えていきました。で、江戸時代の日本と違って、なかなか風呂に入るっていう風習は
アイヌ民族
でないですよね。だいたいああいう施設設備を作るには大層な手間と大層な、技術が必要なので、なかなか風呂を作って入るっていうのはなかったんですね。で、いろいろ調べてみましたら、アイヌにとって温泉、まあ北海道あちこち温泉湧いてますので、はい、温泉の存在はもちろん、認識してたんですが、むやみやたらにはなかなか入らなかったみたいですね。どっちかといえば神聖なもの、病気を治すためのものっていうようなことで、そうですね。で、チリマシホさんの辞典によるとですね、道東の方では、温泉のことをぬって言ってた時代もあるみたいで、ぬころかむい、温泉の神様のことをぬころかむい、温泉を持つ神様っていうようなことが伝わってるみたいです。で、現代、まあ、アイヌ語で一般的に温泉といえば、湯ですね。日本語のお湯の湯から来てるんではないかとは言われてますが、まあ、語源はわかりません。まあ、一般的には湯と、言われてます。で、その昔、アイヌの人が温泉に入るときには、かなりですね、気合を入れて入ったみたいです。で、むやみやたらに入らない。で、温泉に入るには、まず稲うを捧げる。ぬさを捧げて、酒やタバコや泡など、お供え物をして、で、その後、そうですね、神様のところにお邪魔するみたいな感覚みたいですね。で、その後男はですね、新しいふんどしを作って、女の人は新しい下着を作って、それを着て入るというふうに、病を治すとか神様のところにお邪魔するっていうような感覚で、入ってたみたいです。で、登別にはですね、しっかる湯、シッカル湯っていうお湯があるらしくて、シッっていうのは目、カルっていうのは手当てするとか治す、で、湯は温泉で、目を治すためにその温泉を目にピピッと塗ってですね、で、目の病気を治したっていうようなですね、言い伝えもあるみたいですね。はい、では温泉に入るっていうようなアイヌ語を勉強したいと思いますが、温泉は湯です。で、温泉2の2に当たるのがおるん、その場所にっていう、おるんっていう単語を使います。で、入るですが、水浴びをする、川で水浴びをする、池で水浴びをする、海で水浴びをする、全部同じなんですが、すし、すし、最後のしは、まあ、軽くしっていう音を足すっていう、すしっていう単語で表現します。私が温泉に入るっていう場合は、ゆおるんくすし、くが私ですね。ゆおるんくすしっていうふうに言います。では練習してみましょう。ゆおるんくすし。
ゆおるんくすし。
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 はい、ちょっと言いにくいですね。ゆおるんくすし。 ですね。では、あなた温泉に入りますか。あなたは、え、っていう認証設置をつけます。くの代わりにつけますね。ゆおるんえすしや、ゆおるんえすしやになります。では、練習しましょう。ゆおるんえすしや。
ゆおるんえすしや。
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 はい、そうですね。で、入りますの場合は、くすしな、くすしなですね。で、入りません。の場合はしないっていうそもっていうのを最初つけます。そもくうすしな、そもくうすしなっていう答えになります。では私が、尋ねますので、それぞれ、風呂の風呂じゃないですね、温泉の好きな人嫌いな人、答えていただきたいと思います。ではめぐみさんから。ゆおるんえすしや。
くうすしな。
はい、好きなんですね、はい、いいカップ言ってきましたからね。はい、ではまさしくね、ゆおるんえすしや。
くすしな。
ああ、やはり好きですね。
先は言ってないですけど、好きです。
はい、では笹村さん。ゆおるんえすしや。
さもくすしな。
ああ、
入りません。
あ、そうでしょう。
って本当は好きだけど。今日は入りません。
ここ、二豚ににもですね、すぐ近くにファミリーランドっていうところがあって、そこでは二豚に温泉、湧いてますね。孝太郎岩という立派な石がいっぱいある、立派な温泉があります。では、ちょっと温泉から離れてですね、風呂に入ると。まあ、現代の、アイヌの方々の生活では風呂に入るっていうのは、まあ、もちろん普通なことなんですが、その昔、まあ、風呂という設備がなかった。で、まあ、これは日本語から来てるんだろうということですが、風呂、浴槽のことをトンプリって言いますね。で、語源を考えるとですね、日本語のどんぶりから来てるみたいだということなんですよね。で、私国語教師としてどんぶりの歴史を探してみたんですよね。ところが日本語でどんぶりをその風呂の浴槽として使ってることはないんですよね。で、その天丼カツ丼のあのどんぶりから来てるんじゃないみたいだっていうことで、もうちょっと調べるとですね、風呂にどんぶりと浸かる、こう水の中にどぶりと浸かるっていうのの、そう、そこから来てるんじゃないかなと思うんですが、池にどんぶりとはまるみたいな、そこからトンプリっていうのが来てるのかなと思います。では、湯をトンプリに変えるだけです。風呂に入るですね。まず私は風呂に入る。トンプリおるんくすし。トンプリおるんくすし。では練習しましょう。トンプリおるんくすし。
トンプリおるんくすし。
トンプリおるんくすし。
トンプリゆおるんくすし。
何です？もう一度行きましょう。トンプリおるんくすし。
トンプリゆおるんくすし。
はいはいはい。
ゆつけちゃった。
ゆはつかないですね。
そう。
トンプリおるんくすし。
風呂にも温泉にも入っちゃう。トンプリおるんくすし。
はい。
いろんなとこに入るよ。
まあ両方入れる。
両方入っちゃう。
それではまた同じように質問しましょう。トンプリおるんえすしやっていう、質問をしますので、入る人は入ってください、はい、入らない人は入らないでください、うん、では行きましょう、はい、トンプリおるんえすしや
くすしな。
はい、ではまさしくん。トンプリおるんえすしや
くすしな。
はい、では最後ですね。トンプリおるんえすしや
くすしな。入ります。
あ、はい、ということで、今日はですね、入る、風呂に入るとか温泉に入るっていう言い方をちょっと勉強しました、はい、あとこの寿司っていうのはですね、水浴びをする、広く水浴びをするっていう意味で、ペトルン寿司、ペトルンク寿司って言ったら川で水浴びをする、トールンク寿司って言ったら、沼で、私は水浴びをするっていうように使うみたいですね。はい、では今日はですね、温泉に絡んでですね、温泉もしくはお風呂に入るというような、アイヌ語を勉強しました、
はい、
ぜひ日常生活で、使ってみてください、
はい、
以上ワンポイントコーナー、ワンポイントレッスンのコーナーでした。
つい
にはうんこれやん。
また聞いてください。
インタビューコーナーです。本日のお客様は、マサチューセッツ総合病院のお医者さんをしております、デイモット・オーロックさんです。こんにちは。
Thank you。
こんにちは。
はい、それで今日はですね、通訳を務めていただくのは、北海学園大学の教授を務めております、岩崎正美さんです。
はい。
グッドマンまさみさんですね、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。それではですね、今日ゲストで来ていただく方は昨年の10月16日に資料館に来ていただいてですね、実は修学旅行生にお話をしている話も、まあ日本語は分かんないんですけども、実は私の話を聞いてくださった方なんですね。
Last year you visit here October 16thAnd you also took part in the lecture that he gave to the high school visitors.
Yes, yes.
で、それで今日はですね、いくつか質問したいと思うんですけども、まず、お仕事は、まあ、どのような感じでなさっているのかと、あと専門もお聞かせいただきたいんです。
I would like to ask you a few questions today. And first of all, could you tell us what you do?
Yes, I'm a medical doctor from Ireland.But I've lived in America and worked there since 1968. I'm associated with Harvard University Medical School and the Massachusetts Institute of Technology Clinical Research Center in Cambridge, Massachusetts.
私の職業は医者であります、
はい、
で出身はアイルランドなんですけれども、1968年以来アメリカに住んでおります。で所属はハーバード大学の医学部ですけれども、職場としてはマサチューセッツ工科大学の医学センターで仕事しております。
なるほど。まあ、アイルランドといいますと、この二部谷ではですね、マンロー先生という先生がおりまして、昭和、初期ですね、16年ぐらいまで確か、聡明だったんですけども、そういうお医者さんがいらっしゃるんですけども、ご存知でしょうか。
The Dr. Munro, who have a deep association with Nibutani, who was here early Showa, Showa 16th, which is about 1940s, and lived here with Ainu people. Have you known about this history?
Yes, I learned about Dr. Munro. My mother actually was a Menzies, clan close to the Munros from Scotland.
そのモンロー先生についてはお話伺っております。私の母親の方がスコットランドメンズという地域で、モンロー先生のご出身の地域と近いところからいらっしゃいます。
じゃあ割とこう身近な感じを受けると思いますね。
So、you feel more comfortable being close to your association with your mother country.
Yes, it was very interesting to know about a Scot who came here and did the work Dr. Munro did.
そのモンロー博士の行われました仕事のことについて、スコットランドからここに来られてということを聞いて、とても身近に感じております。
はい、それでは次の質問なんですけども、まあ、今回の訪問でですね、日本は何回目でしょうか。
How many times have you been to Japan?
This is my fourth visit.
今回で4回目です。
なるほど。まあ、4回というと結構回数多いんですけども、日本の印象と二部隊の印象についてお聞かせください。
You've been here quite a few times. What is your impression of Japan and also this village, Nibutani?
I like Japan very much. I find the history of the country, its tradition and culture fascinating.And the people are particularly kind, civil, and friendly. It's always a delight to come here. Nibutani is a beautiful area, and it is, of course, strongly connected to the Ainu history, and wonderful museums, one of which is the Kayano Museum. And the people are here even especially friendly, so I like coming here.
日本はとても私が好きな国であります。歴史、それから日本の伝統、文化、それぞれにとても深く興味を持っております。特に日本の人たちがとても優しく親切あるという印象を持っております。
ニブタニに関しましては、ここはもう一言でとても美しい素晴らしい場所だというふうに思っています。アイヌ民族とのつながりが深いというふうに聞いておりますし、その歴史にも興味を抱いております。素晴らしい博物館、萱野先生の博物館何かが ありまして、この地域の人々の親切にもとても感銘を受けております。
はい、次の質問なんですけども、まあ、先生がですね、まあ、お医者さんとしてそのアイヌ文化やアイヌ語にどうして興味をお持ちなのかということをちょっと教えていただきたいんですけど。
As a doctor and with the visit to Japan, what made you interested in Ainu people and also the culture?
For over 30 years in America, I've been very interested in indigenous populations, and I've been especially close to the Lakota Sioux tribe in South Dakota. My wife is Japanese American, and her father, who is a world famous engineer, is of Ainu ancestry also. So I learned about the Ainu through that connection. The obvious similarities between the histories of the Lakota and other Native Indian tradition, Native American tribes, and what happened to the Ainu, particularly in the mid-19th century, was intriguing, and I wanted to pursue more information about it.
私30年くらいの間、この先住民族に対して興味を抱いておりました。特にサウスダコタの地域に住んでおりますラコタスーの人々と深い関わりを持ってまいりました。それに加えまして、私の妻、日系のアメリカ人ですけれども、その妻の父親、有名なエンジニアでありますけれども、その人がアイヌの出身であるというふうに聞いております。で、アイヌの人々の歴史とか、それから、まあ、先住民一般、特に、ラコダスーの人たちの歴史を比較いたしますと、とても共通したものがあるという、特に19世紀中頃以降の歴史に共通したものがあるということで、さらに詳しく学びたいという思いでこちらに参りました。
はい、まあ、実は昨日ですね、一緒に、まあ、2人でユーカラ食堂という食堂でですね、豚肉を食べながら、豚肉というか、なんかポークソテーかな、ちょっとわかんないけど、食べながらいろいろ話聞きましたら、なんか高知県に今回訪れたということなんですけども、その高知県を訪れたその一番の理由というか目的についてちょっとお聞かせ願いたいと思います。
I had a chance to have lunch with you and in a restaurant called Yukara, and we enjoyed pork saute. And while we're having lunch, I got to learn that you're here in Japan, visiting Kochi for some special reason. Can you explore that?
Yes, I was honored to be invited to a special ceremony in Kochi called Doronko Matsuri, a mud festival, which celebrates the planting of rice. It's a very ancient and holy event, and it was a privilege to be there.
Hi. 高知で行われております、田植えを祝うお祭りのようですけども、ドロンコ祭り、マッド、ドロンの祭りというのがありまして、で、そのお祭りに、招かれまして、で、今回、日本に参りました。
なるほど。まあ、その後ですね、この FM ピパウシの方へ足を伸ばしていただいて、このように出演いただけたことは本当に光栄に思います。まず、ま、今後機会ございましたら、また2度3度と、ニブタニまでお越しください。本日はありがとうございました。
We feel honored to have you here, in the studio, and hopefully in the future you will have more second, third, fourth visit to Nibutani. Thank you very much for you.
It's a real honor for me to be at the heart of Ainu country, and I hope to come back in the future.
はい。このニブタニに来ることができまして、特にアイヌの聖地というふうに来ることができまして、とても光栄に思っております。将来もまたここにやってきたいというふうに思っております。今日はありがとうございました。
はい、はい、本日のインタビューコーナーのお客様はディエモット・オーロクさんでした。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
Thank you very much.
Thank you.
朗読のコーナーです。茅野茂著、平凡社ライブラリー、アイヌの昔話より、物知り老人の2回目をお送りします。それでは前回までのあらすじです。ニーカップ川の中ほどに、一人の女が夫と何不自由なく暮らしていた。ただ、二人の間には子供がいなかった。女はどうしても子供を育てたいと思い、夫にポンマツ、第二夫人をもらってくるように頼み、ポンマツを迎えることになった。しかし夫は、ポンマツの家を作ることも一緒に寝ることもしなかった。女は夫に隣のポンマツの家を建てるように言い、その家に泊まりに行かせるために夜になると外に押し出した。そのうち女が望んだ通り、ポンマツのお腹が大きくなり、秋近くになった頃、冬になる前に夫は交易に行ってくると出かけた。夫が留守になってから、檻の中の子熊が毎晩泣き騒いだ。ある夜、ポンマツが外に出ると、檻の中には化け物がいる、と家の中に飛び込んできた。女は音を立てずに外に出てみると、カッパが檻の中で熊のように泣きわめいていた。女はこの様子に驚き、物知りの老人夫婦にその化け物退治の方法を聞きに行くことにした。それでは藤井めぐみさん、お願いします。
そこで私は女の耳に口をつけて、そっとささやきました。これから私は川尻の老人のところへ行って、化け物の退治の仕方を聞いてくる。それまで家の中の戸をしっかり閉めて、音を立てないように私の帰りを待ちなさい。というと、女は私の袖を両手で掴んで、一緒に連れて行ってくれ。一人でいるのは恐ろしい。と、ガタガタ震えながら言うのです。真っ暗な夜のこと、お腹の大きいものは足手まといになると思い、夜の明けないうちに必ず戻ってくる。と、私は外の化け物に聞こえないように小声で言い聞かせました。ようやくのことで女は納得し、待っているというので、私はそっと家を出ました。足音を立てないように川淵へ出て、一番軽い丸木舟をそっと押し出し、スイッと流れに任せて川を下り始めました。少し下ってから、貝を手に持ち、力いっぱい漕ぐと、船は矢のような速さで走りました。寝るのが早い家は寝るが、寝るのが遅い家はまだ寝ないと思う時間に、私は目指す老人の家へ着きました。老人たちはまだ起きていて、こんなに遅くどうしたのかと心配そうな顔で迎えてくれました。私は夫がウイマム、交易に行って留守の間の出来事を老人に詳しく話して聞かせました。そしてどうして化け物を退治したらいいか教えてほしいと頼みました。レッキサラ、ヒゲの耳、もみあげを指先で書きながら聞いていた老人は、ゆっくりと口を開きました。今からすぐに戻って、泣きわめいている化け物に腹いっぱい物を食わせて、化け物が眠ったら、檻の周りにお前たち二人のラウンク、女の守り紐をつなぎ合わせて幕がよい。あとのことは夜明けを待って、私ども夫婦が行ってみよう、と言ってくれました。私は、熱くお礼を言い、老人の家を出ると、薄い月明かりを頼りに船を漕ぎ、ようやくのことで家の近くまで戻りました。水の音を立てないように、静かに船着き場へ船をつなぎ、そっと家に入りました。寝ないで待っていた女は、私に飛びついて喜びました。あの化け物は、体はカッパなのに、声だけはまだ熊の声を出して泣いていました。私は老人に言われた通り、食い物をたくさんこしらえて、わざと化け物熊に聞こえるように、独り言を言いました。
熊の神様は腹が空いているらしいので、夜だけれど食べ物をあげよう。そう言いながら私が近づくと、あっという間に熊の姿に変わっているのです。檻から餌入れを引っ張り出し、たくさん餌を与えました。腹がいっぱいになった化け物熊は檻の中で眠っています。私は女に、さあ早くラウンク、女の守り紐をほどいて私に貸して。老人にまじないの方法を教えられてきた。と言うと、女はもじもじしています。ラウンクは人目に触れさせてはならない。女の肌、貞操を守るための紐で、夫以外の者は絶対に手を触れることができないのです。私は、私自身の守り紐をほどいてみせると、女も安心してほどいて私に起こしました。二本の紐をつなぎ合わせて、老人に言われた通り、音のしないように檻の周りに巻きつけました。二人は恐ろしさのあまり震えながら見ていると、熊の姿で餌を食っていた化け物はいつの間にかカッパの姿になって眠っているのです。
物知り老人の2回目をお送りしました。朗読は藤井恵さんでした。次回もお楽しみに。では次にカムイユーからをお聞きいただきます。ニンニンケッポ北府ヌムケ蛍の婿選びです。茅野茂のアイヌ神話修正第3巻カムイユーカラ編3より語りは鍋沢ネプキさんです。1969年2月19日収録です。ではどうぞ。
どうかなかなって思ったね、あとへ来るかえまたこうどうかなかなあといたまとえとかなかな、しあいこともかってひならくずとかなかな、さえあたまとかなかな、ひるかおかいぼちのからころか、おとなしことかなかな、しえこぱんかとかなかな、おろわのし、しもつかね、あといくるかえまたこっとかなかな、ばえあさえねし、しねおっかいぼちのからころか、とかなかな、こんかねしこ、とかなかな、しえこぱんからとかなかな、おろわおいしいとかなかな、ばえあさえねとかなかな、ひりかおかいぼちのからころか、しねれところとかなかな、しえこぱんからとかなかな、おろわのじ、しもつかね、あといくるかえまたこととかなかな、さえあさえねとかなかな、ひりかおかいぼちのかんとえ、えねおかひとかなかな、しきひかぼろとかなかな、えとふかたんねとかなかな、きわねころかちやいこどんかとかなかな、しりかぷねるべねしこる。にんにんけっぽはらんしこるねはべうん。
あらすじをご紹介します。私はホタル。お婿さんを探しに海の上を飛んで海の隅々まで照らしていると、斜視の人、かっこひらめ、黄金の目の人、かっこさめ、あごひげの人、かっこたら、に出会うけれど納得がいかない。しばらく行くと、今度は体が大きく力の強いカジキマグロに出会い、この若者ならば私に お似合いだ、と思って夫に選んだ。私の夫はカジキマグロ、強い魚が私の婿だ。と一匹のホタルが語ったという話。この話は山に住むアイヌの子供たちが魚の特徴を覚えるのにとてもよくできている。小さなホタルの婿が大きなカジキマグロだ という飛躍の面白さはいかにもカムイユカラらしい。カムイユカラ、ニンニン結法北風ぬむけ、ホタルの婿選びでした。
第96回目の最後のコーナーとなります。まずですね、本日、倉本壮さんを訪ねて第3弾ということで、ゲストで出演いただきました斉藤則夫さんにこの FM ピパウシの放送を見たその感想をですね、聞かせていただきたいと思います。それではよろしくお願いします。
はい、最初子ども図書館っていうところで場所をやるというふうに聞いていまして、はい、まあ、来て結構古い建物だなと思って中に入って、まあ、木で作った、こじんまりとしたところで、この放送が行われているというのを知りまして、なんかこう手作り感のあるあったかいFM 放送だなと思って見させていただきました。で、まあ、打ち合わせもそこそこで、こんなんで大丈夫かなと思いながら、
大丈夫じゃない
ですか、ちょっとドキドキしながら出ました。まあ、本当にこれをご縁にですね、やっと二部隊に僕は来ることができたので、
またこれから毎月来てください。毎月
これから忙しくなるそういうわけにはいかないんです。冬なら結構時間があるんですけど、またお邪魔したいと思います。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
それではですね、インタビューコーナーで、本日通訳者として出演いただきました岩崎グッドマン正美さん、通訳した感想およびこの放送を見た感想をですね、お聞かせください。
はい、シローさん打ち合わせないことバンバン聞くんで慌ててしまいましたいつもだったら先に言っててくれたらよかった思いつきでしたこれまで私はこの番組インターネットでよく聞いていました。で、どんな風にして作ってるのかなという、来てみましたら、とても温かい雰囲気で打ち合わせもおせんべい食べながらという感じ で、でこの建物自体はできた時から私何度か言わせていただいていて、で今、この建物がアイヌ文化の発祥の発信の場になっているということをとても嬉しく思って、今日は読んでいただいてありがとうございます。
はい、ありがとうございます。実はこの建物はですね、私の父茅野茂がカナダに行ってきて、その後にカナダ式の、まあ、建物ということで建てたものなんですね。でこれ結構ですね、暖かいんですよ。断熱材も入ってますから、実際私ここ事務所でも使ってたことあるんですけど、真冬でもあそこにあるストーブ1個で十分暖かくなりますね。
ハエも越冬してくれるんです
ね。そうそう、越冬隊いますよ。100匹ぐらいいますよ。でここに今ハイトリボン珍しいものつけてるんですけども、うん、何匹かはくっついてますね。
餌食になって、
はい、それではついにですねFM ピパウシからのお知らせがあります。川上雅史さんお願いします。
はい、FM ピパウシからのお知らせです。FM 二豚に放送愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で同時放送をしています。さらに帯広市民ラジオ愛称 FM ウィングでは 76.1MHz で録音により、第3日曜日の午前8時から9時までの1時間この放送が流されます。さらに FMYY が配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。さて FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラ取町二部谷子ども図書館宛て、FM ピュア市までお寄せください。お待ちしております。
はい、先ほどですね、インタビューコーナーだったでしょうか。そのあたりから、こう、この室内にいるガがですね、羽ばたいてるんで、パタパタパタパタパタパタと、そういうような音がしてましたけども、これは二部谷ならではだなというようなことを考えております。はい、FM ピパウシ第96回目の放送もお別れとなります。次回は5月10日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけねPia, pia, 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 pia,